こんばんは、俊太郎です。
守です。
大輔です。
深夜のファミレスです。今夜漫画の話をしようということで、世の中で一番曖昧な場所、ファミレスで生まれる不思議な会話を楽しむ3人が愛する漫画について語る番組です。
はい、
今日は
ちょっと待って、そんなに
どっちそんなか雰囲気出してる方なのか、声出なくなっちゃってるのか、
ん、
そう、全部が相まって変なとか
今日は
てて
今日は、
うんうん、気持ちわからんでもない。なんかちょっとやっぱ一本目バッと喋ったの、二、うん、本目するときって、うん、エンジンかかりづらい感じあるよね。
なるね。カサカサカサみたいな、ね。
ちょっとゆっくりあれしていく。うん、その離陸のためのさ。
う
ん、
そうだね、
はい、
うん。本編語るまでにゆっくりちょっと話してみる。
オッケ
ー。最近読んでます？漫画。
相変わらず読んでますよ。たくさん。
そう、この間あのブルーピリオドの。
はい。
うん、先生、なんだっけ名前、あ、ダメだ、俺らもう今日ダメかも。
なんだっけ、
検索しろ。
なんかちょっと特徴的な名前だった記憶があるんだよな。
あ、そこにある
山口翼先生、
はいはいはいはい、
山口翼先生の短編集、
うん、
あ、そうな
の、ヌードモデルっていうやつ、まあ例のごとくブックオフ100円コーナー救出っていう趣味があるから、名作を買うっていうのが、
うんうんうん、
お、ルードモデルあると思って、
あ、マジで、
うん、買って読んだけど、やっぱ面白かったね。
へー、
うん、やっぱとっても色気のある絵を描くじゃないですか、やっぱり、
うんうんうん、
だからどっちかっていうとそういう系の話が多くて、
うん、なるほどなるほど、
うん、でもすごい面白かった
な。
暴力描写とか性描写が入ってくるんだよ、
うん、
うんうんうん、この人はこっちも描けるんだよなとか思って読んだりしてた。あともう一個、あの牛島くんの真鍋先生のスマグラ
ーの、知らない、
なんつうんだろう、完全版みたいなって、
うん、
スマグラーっていう、まあ、初期の本を書いてる作品で、
うん、
まあ、運び屋の話なんだけど、
はいはい、
まあ、すごい面白いのよ、
うん、
なんかまあその牛島くんとかの原型までいかないけど、あ、こういうイズムは確かにあるよなって思わせてくれる作品で、
うんうんうん、
出てくる殺し屋が背骨と内臓ってやつさ、
うん、
いいんだよね、その名前が、
ね、
うん、背骨と内臓って、殺し屋の名前としていいよね、やっぱ
いいね、
うん、
人とおっかみたい
な、あ、そうそうそうそう、まさにそういう感じ、
はいはい、
なんかとかはね、読んだりしたかな。
最近あれ、ネットフリックスで寄生獣の韓国版ドラゴン始まった。
見て、はいはいはい、見た。
サンドラ
めっちゃおもろいっぽいね。
めっちゃおもろい、
えー、
でも結構俺寄生獣の原作をあんまちゃんと覚えてないけど、うん、読んだけど結構変わってると思う。全然違うよね、コンセプトだけだよね、あれね、うん、そうだよね、
あの設定とかコンセプトがあれだけで、
うん、そうだよね、うん、また別作品として見るって感じだよね、あれはね、
すごい楽しそうだよね、
うん、なんか本当に
韓国めっちゃ相性いい感じするもんね。
あ、な、確かに確かに、うん、それはあるかも、うんうん、
そのちょっとモンスターっぽいホラーと、
うん、
なんかアクションとか含めて、
うん、本当そういう感じする
感じ。そうだよね、
まさにまさに、
それすごいうまいもんね、
う
ん、
そうだよね、確かにゾンビ系とかもいろいろあるしね、
あ、見て、
それね、あったね、
うん、俺は最近すごくこう動画、広告動画まで見てまで話数読んでるのは、うん、シャングリラフロンティア。
シャンフロ面白いね、
シャングリラフロンティア、
フロンティア、
フロンティア、
マガジンで連載してる、
うん、
まあ、ゲームの、
そうそうそう、ゲームの世界のやつを漫画にして、もともと小説、ライトノベル、
多分なろうかなんかじゃないのかな、
う
ん、
そうそうそうそう、で書かれてたのを漫画化してるっていう。
あ、そうなん
や、絵うまいんだよね、
絵がうまい、
め
っちゃ面白い、話も面白いんだけどさ、
うんうんうん、
シャンフロのアニメ見てる？
見てない。
アニメも良くてさ、なんか小学校の時シャンフロのアニメ見てたら、
うん、
多分ゲーム好きになったろうなっていうぐらいゲームをみずみずしく描くんだよね。ゲームって楽しいよなって思わせてくれる、
すごい面白い、
面白そう。
ちゃんと主人公とかが小学生とかが絶対好きなタイプの主人公なの、
うん
うん、
で、
うん、
もうゲームに夢中、
うん、
基本的にもう生活の中心は全部ゲーム
はいはいはい、
なってて、まあちょっとなんつうの、やれやれ系というか、
うん、
そのやれやれみたいな感じもあんの、その全世界に対して
島
島
脱力系ね、
モテもするし、
うん、
それ気づいてないみたいな、鈍感みたいな、
島じゃん、
島気づくから
そうだね、
あと気づいてないふりするから、あいつ行為に対してそういう男だから島工作は、ね、でもね、ひずとめくんだよね、 三楽っていう名前のプレイヤーでやってるんだけど、うん、彼のねあの小学生中学生がこの主人公いいっていう要素は全部ある、
うん、ハマっちゃうと思う。
でも俊太郎がとか大輔読んでも面白いんだ。
面白い
面白い、
なるほどなるほど。
なんでわかる、
ん、
なんでかわかる、
なんで
俺は小中学生だから
あね、
うん、やっぱこれだわ。
でもコテコテっていう感じがして王道感があっていい、
そう、そうなんだよ。
なるほどね、
あの
そういう楽しみ方も
欲しい味を食わしてもらってる感じ。
そう、
こういうのだよね、
面白い、
こういうのこういうの、
はいはいはいはい、
変化球増えたからさ、
うん、
うん、
やっぱストレートが欲しいのよ、
うん、そういうことね。
すごい綺麗だよね、ど真ん中に入って、
うん、いいよね、うん、確かにシャンフロいいな、
うん、シャンフロっつうのか、
うん、でも結構楽しみに最近読んでる、まあ、その毎週さ、
うん、
雑誌とか読んでる中で、うん、わこれ楽しみだなって最近なってるのは墨濁り。
知らない。
墨濁りって作品があるんだけど、
うん、
なんか確かねスペイオールかな連載は多分、
うん、
まあ、家族の話なんだよ、
うんうんうん、
でまあ、ちょっといろんな問題を抱えてる家族の話なんだけど、
うん、
それが、まあ、話数を重ねていくごとに、
うん、
こう不穏な空気が増していって、
うん、
あるタイミングで爆発するのボーンって、その爆発のタイミングがあまりに面白くて、
う
わーって驚きつつ、
うん、
これピークなのかなと思ったら、
うん、
ゆっくりこう連鎖爆発していくようにピークが更新されていくの。で全員ちょっと怖いんだよ出てくる家族が、まあ、本当引きこもりのお兄ちゃんが一人いて、
うんうん、
車椅子になってるお母さんいて、
はいはい、
であの乱暴なお父さんがいて、うん、家族に、まあ、主人公が帰ってくるというか実家に、
うんうん、
そこから話が始まるんだけど、
うーん、
なんかこなんか、ね、一巻かなんかの帯ビートたけしがこうコメント寄せたみたいな、で話題になったんだけど、
はいはい、
これね今めっちゃ面白い、
うーん、
すごい、
そう、墨濁り、
不穏
そ
うな、あ、不穏だね、
そう、
フォントも絵もマジで
不穏だね。でもね見てるときそんなうーってなることはあんまなくて、
あ、そうなんだ。
でこの確かにずっと気持ち悪いというかざわつく心が、
はいはいはいはい、
いう描写が多くて、
うーん、
こう心乱されますね。
なるほどね。
あ、そういえば夏目新たの結婚終わったよ。
終わった？
うん、最終話。
そうなんだ。
本当？今ねちょっとだけ読み進めてんのよ。
一月前か二月前に終わったの。
マジ？
うんうんうん、
無事最終話迎えて。
え、読みたいな、
うん、やっぱ面白かったあとなんだろうな、最近マジで夢中になってんなと思って読んでるもんってあるかな。
でもさっきのなんだっけ、なんだっけ、
墨濁り、
墨濁りみたいな、ああいうやっぱ なんていうの、あれ好きじゃん、あのモキュメンタリーとか好きじゃん、なんか、まあ、ちょっとテイスト近いのか知らないけど、
はいはいはいはい、
その直接的に怖いとか、なんかもやみたいな、
じわっとね、
じわっと系がお好きなのかなって思ったの、うん、その
じわっと系も好き、
あ、
うん、やっぱなんか人って分かんないじゃないですか、
うん、
相手のことって分かんないっていうか、
はいはいはい、
覗き込めないからさ、まあ、その感じを漫画で表現してるのって面白いなって思う。
なるほどね、
うん、
そう、人って相手が何考えてるかってずっと分かんねえよなっていうこと
うん、
みたいなのを思うかも。
なるほどな、
トリリオンゲームも面白いしな、ずっと、
あ、そう、
うん、
今追っかけてないな、
今電波塔立てまくってたわ、なんか
新しいビジネス
して、うん、ちゃんとちゃんと、うん、あの業界の怪物にはめられて、
うん、
それをリベンジの一手っていう動画最終になった。さすがハルくん、
なるほどね、
うん、
なるほど、
相変わらずの立ち回りで、
うん、
ハルくんクビになってたから、
ト
リオンゲームの会社を自分で責任取るっつって、どうすんのってなったら、さすがハルくんでしたこんな方法でみたいな、うん、面白かったな、
面白いね。あと話戻るけどさ、
うん、
あのブックオフに100円コーナーを救う会やってるっつってじゃ、
うん、
もう最近100円コーナーハマってて、
うん、
いや楽しいよね、
楽しい、
超楽しい、
あれやっぱさ、
うん、
あ、この作品が、あ、うん、ある100円で買えるっていう喜びもあるし、
うんうんうん、
それ買ったらさ、
うん、
すげえ気軽に人にあげれるじゃん。
あ、なるほどね、うんうん、はいはいはいはい、
なんか布教用というか、
うんうんうん、
よかったこれみたいな、
うん、
であっちも嬉しいしさ、
うん、
知るきっかけになるからさ、
うんうん、
なんか いいよねあのコーナーは。
いやいい、なんか100円で得られるあの買い物の楽しさとその後で読むっていう充実度がすごい、うん、
なるほど、
これもだから漫画出ないけど100円コーナーって言ってもいいよね。そうなんですよ、楽しいですね。
すごいよね、
は
い、改めて本とかってやばいって思うもんね。
うん、
いろんな人の話が整理されて載ってるって思うとさ、すごいよね。漫画もだからそうだよな、
うん、そうですね、
いつ出会うかなんでしょうね、
ですね。
そういやアヒルの空前回読み直したわ。
あそう、
結構な量じゃない。
あそっか、あれね、
50巻分ぐらい読み直して、マジで面白いわあれ。
すごい、なんか年一ぐらいで読んない。
ね、デイズとかと一緒の扱いだと思う、
なるほどね、自分の現在地もじゃあ見えるんだ。
やっぱすごい作品だなと思って、やっぱ明らかに途中から描き方が変わってると思うし、それは新庄東亜戦が、そう最初高橋小島って覚えてる？
覚えてる。
膝がさ、悪い小島ってやつと、高橋っていう2人のやつらが新庄東亜高校って高校でバスケ部を作るんだよ、一から、でその対クズ校の試合があるんだけど、あれって作品にとってもキーになった試合だったんだなって思って、だってマルコーみたいなさ、リアルライバル、本当に物語の根幹にあるライバルじゃなくて、新庄東亜戦の描き方、熱量が、実はこれ完全にギャグ漫画っぽい初期と、切り替わるタイミングだったんだと思って、だからちゃんと高橋小島に関しても濃く書いてるし、なんかね、結局後も出てくるんだよ、ずっと新庄東亜が、
はいはいはいはい、
あのさ、新しく入ってくる新入生のさ、あいついいんじゃん、コウタ、
はいはいはいはい、
ガードの
五十嵐コウ
タ、そう五十嵐コウタも新庄東亜と因縁があってさ、もともとそっちに行く予定だったけど、クズ校を見てしまってクズ校に入ったっていう、新庄東亜戦がなんかキーだったんだと思って、でコメントとかもなんか変わってんの、あの日向先生の書いてるコメント変わってて、最初のやっぱなんかギャグ漫画で、なんでみたいな感じなの、
ああはいはい、
この漫画はやっぱギャグ漫画なんで、皆さんみたいな感じなんだけど、途中からこれをバスケ漫画として書いていくのか、人をか高校生っていうものを書いていくのかっていうのに、こうなんて言うんだろう、シフトチェンジじゃないけど、多分定まったのかな、
なるほどね、
か自信がついたのか、覚悟を持ったのかの瞬間があったっぽくて、
なるほど、
それやっぱ新庄東亜戦なんじゃないかっていう、
へえ、一気読みをしたからこそ、
したからこそ、
はいはいはい、
考察ね、
説、出た
ね、そっからやっぱどんどん描く高校の数が増えてたというか、
なるほど、
クズ校じゃない高校を描くようになったから、それがすごい象徴的だなみたいな、高校3年間の時間どうすんだみたいなことの話なわけで、やっぱこの漫画マジで面白いわと思って、
いいっすよね、
続き、まあ、ラストまで、まあ、最終話書いてるからさ、もうすでに、だけどまあそのゴールじゃないんだよってメッセージも受け取れるというか、俺はついていけるなと思った、最後まで、
いいっすね、
まあ言いなさらマジおもろいわ、
あちゃんとやっぱ読んでないから、その最初のところまでしか俺まだ読んで
ない、すごいわ、あデイズと一緒、
マ
ガジンっていうのはとんでもない漫画を生み出すわ、そういう意味では、
あ
なるほどね、マガジンスポーツ漫画
だってザ・デイだもんね、あの、アヒルの空の、今のシリーズ、50巻まで終わって今また1巻なの、そのサブタイトルはザ・デイっていうタイトル で、あるタイミングでそのアヒルの空の巻末ぐらいのところで、日向先生が、マガジンにもデイズって名前の漫画があって、好きな曲と被るんだよなみたいな、いいなみたいな言ってこの名前使いたかったなみたいなことを、なんとなくほめかしてて、じゃあザ・デイってそういうことみたいな、
あすごい、
やっぱこの日々っていうことに対しての、多分解釈が近いんだろうね、
なるほど、ね、それ面白い、
っていうやっぱつるって読んだら、すごいな、勝手に興奮した、
そうい
うことみたいな、
確かにそれ新しい説じゃない、
すごい、
まあ、結構この1日っての書くっていうのが最後だからさ、あの横浜大英戦を書くっていう1日だからザ・デイなんだと思うけど、デイに対する、
なるほどね、
あ思い入れってここでもう溢れてたと思って、ちょっと ばってなってた一人で誰にも話せずこれを
あ
よかったここで話せて
すごいそれ
供養できた
ここで話すしかないなそっかそりゃデイズもアヒロさんは好きになっちゃうよ
なあ
ちなみに青のメビロ安田先生の新作、うん、やあんじゃん、うん、あれメカモするさ新選組の話書いてるやつ、うん、あれマジで今もろいわあの芹沢かも暗殺
うんうんうん
あの新選組の中でさ芹沢かもっていう男が暗殺されるっていう事実があるんだけど、うんうん、その描き方がマジですごかった、うわーって芹沢先生の好きになってるからさこっちは、うん、
はいはいはいはい
なぜこの男を殺さなきゃいけなかったのか、
うんうん、
殺される時にあの周りのやつはどういう気持ちでこうなってるのかの描き方がうますぎて、俺一人で押すって言っちゃった押す
押す
一応じゃあ史実に基づいてそれを自分なりに解釈してるみたいなこと
そうなんか一応ニオっていう主人公がさ、うん、多分いないんだよ、
うんうんうんうん、
新選組に本来いないキャラクターを入れてるから、うんうんうんうん、それがどうその史実と向き合っていくのかってことなんじゃないかなって思う。
あ
めっちゃおもろい。
てか新選組の漫画やってんだよ今。
やってる。
丸
めかもね、今年すんで。人気でほしい。
見
たいね。
デイズのアニメが爆発的に売れたわけじゃないじゃん。
まあまあまあ。
はいはいはい。
だからなんかそっちで跳ねてほしい。
なるほどね。確かにね。
いろんな人を知ってほしい、あの人の作品を。
ね、本当だね。
もう一本いったんじゃない
確かに、ね、これで一本いった、
ね、来週じゃあプルートの話するか、は
い、そうだね
あの俊太郎かねてから話したいと言っていた、
はい、プルート、
プルート、
はい、
手塚治虫原作、
はい
原作というかまああれか大元、
うん、そうだね原案みたいな
原案か原なんて言うんだろうねあれは、
うん
うん、原案が近いかもねでもね、うん、
かもね
俊太郎
で浦沢直樹作と、は
い、
浦沢直樹の話をしたいねもっとね
いいね
確かにね
まあそのプルートだけじゃなくてウルサナウキの話をしようじゃん。
あいいね、その20世紀少年の話も始まっちゃうもんねやっぱ。
ね。
いやめっちゃ面白いよ。
モンスターね。
モンスターの話もね。ヨハンね。
ヨハン。
うん、
来週。
はい。
はい。愛した。
ありがとうございました。